皆さんこんにちは。新刊ラジオ第390回12月26日号、ブックナビゲーターの矢島雅宏です。クリスマスも終わってですね、いよいよ年末という感じになってきましたけど、皆さん年末への準備いかがでしょうか。僕の方ではですね、新刊ラジオでやろうとしている年末企画、新刊ラジオアワード2007、あれですね、あれの準備に今追われているんですけども、まだですね投票をお済みでない方いましたら、ぜひ新刊 JP のトップページに入っていただいて、トップページの、ね、右上の方にアンケートへのリンクがありますから、そこでアンケートをいただけるとと思います。で、ちょっと宣伝はこの辺にしといて、一般的な年末、まあ、一般的な年末というとですね、まあ、大掃除とか、あとおせち料理の仕込みとかですね、あと年賀状書きなんてのがあると思いますけども、いかがでしょうか。年賀状、年賀状がね毎年大変なんですけどね。でですね、年末クリスマスが終わって、そのクリスマスムード、つまり洋風から和風に変わる時期にあたって、今回はこんな本を紹介しようと思います。今回紹介する本は日本文芸社より出ております近藤珠美監修、和の振る舞い、日本の作法と暮らしという本です。というわけで早速行ってみましょう。デジタルラジオ703チャンネルと新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております。耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。年末年始に押さえておきたい和の振る舞いクイズ。はい、というわけでですね、この本和の振る舞い、日本の作法と暮らしを元にしたクイズに挑戦していこうと思います。僕が挑戦するですね。問題はですね全部で3問ありまして、全て年末年始に日本人として行うべき行事に関するものだそうです。1問正解ごとにですね、そのキーワードに関連したプレゼントがもらえるということでね、ちょっと張り切ってまいりたいと思いますが、まあ、年末なのでね、なんか大盤振る舞いですよとディレクターが先ほど言ったので期待したいと思います。では早速1問目、年越しそばという問題です。ではお願いいたします。
そもそもどうして年越しにそばを食べるのでしょうか。細く長いそばにあやかり、長寿や家運が長く伸びるように願って食べたとか、金箔職人が仕事場に飛び散っている金の粉を集めるのにそば垣の団子でつけていたことから、金を集めるという縁起担ぎによるものと言われています。ところで年越しの時期といえばお酒を交わす機会も多いことでしょう。お酒といえばおつまみ。さてここで問題です。次の中で意味言葉であるものはどれでしょう。3つの選択肢の中から選んでください。1、スルメ。2、チーズ。3、枝豆。ではお考えください。
はい、というわけで1問目でした。年越しそばの問題といつつ、いつの間にかおつまみに変わったんですけども、意味言葉というとあれですね、嫌われる言葉というやつですね。言葉の縁起が悪いとかで。2番目のチーズはそんな昔からあったわけじゃないので、まあ、除外していいでしょう。そうするとね、スルメと枝豆、スルメかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。1番のスルメでファイナルアンサーお願いします。
それでは正解の発表です。正解は1のスルメ。するがお金をすることを連想させることから、当たりという言葉を当てて当たり目というのです。またすり鉢、すずり箱、すりこぎも同じ理由で意味言葉となります。
はい、というわけで答えだったんですけども、やりました、正解しました。なるほどね、スルメはな、当たり目って書くのはこういう意味があったんですね。いや、よくねコンビニとかでスルメ売ってても当たり目って書いてあったりしてね、スルメと当たり目って何が違うのかなって思ってたんですけれども、なるほど。まあというわけでですね、スルメ、これ皆さんちょっと今日は家に持って帰ってください。で僕問題に正解したのでね、プレゼントがもらえるそうなんですよね。あ、すいません、なんか今役者さんが用意してくれてるんですけども、プレゼントは、はい、なんか可愛らしい声で言われました。ありがとうございます。大盤振る舞いだよね。大盤振る舞いですよね。ディレクターすっごいうなずいてるんだけどもね、この、皆さんわかりますでしょうか？カップそば。100円だよ。という感じなんですが、まあ、年越しそばにちなんでね、100円ショップで入手したらしい、インスタントそばを、いただきました。ありがたくいただきます。
美味しそうだね。
そんな、 どんなキャラですか。はい、というわけでじゃあ早速2問目に行きましょうか。2問目お願いいたします。2問目はですね、明けましておめでとうございますというあの挨拶に関する問題だそうです。どうぞ。
正月に明けましておめでとうございますという意味は何でしょうか。正月は年の初めに年神様を迎えて祝う行事です。この年神様は時間の区切りの年だけではなく、新しい穀物の実り、つまり年をもたらす神とされてきました。年の暮れから正月にかけてのさまざまな行事は年神様を迎えるためのものです。12月13日をこと始めとして、大掃除をしたり餅をついたり門松の松を取りに行ったりして年神様を迎える準備をします。大掃除で汚れを払った後は門松や締め飾り、鏡餅などの正月飾りを整え、おせち料理を作ります。そして大晦日は家族で夜を徹して年神様が訪れるのを待つのです。明けましておめでとうございますという言葉は、年神様を家に迎えた際に述べる祝福の言葉と言われています。さてここで問題です。正月など親戚の家を訪問する際に手土産を用意することが多いですよね。その手土産を渡すとき、一番無難なセリフを次の中からお選びください。1、つまらないものですが。2、お口に合うかどうか分かりませんが。3、別にあんたのために用意したんじゃないんだからね。ではお考えください。
はい、というわけでですね、また明けましておめでとうございますから何か、違う方向に来たんですけれども、言葉の問題ですね。別にあんたのために用意したわけじゃないんだからね。っていうかこれ3番目はないでしょう。3番目はですね、これはディレクターの趣味ですね。最近流行りのツンデレってやつです。1番つまらないものですが、2番お口に合うかどうか分かりませんが、この2つなんですが、つまらないものですがの方はね、よく聞く気がしますよね。というわけで、僕の答え1番つまらないものですがだと思います。どうでしょうか。
それでは正解の発表です。答えは2のお口に合うかどうか分かりませんが。1のつまらないものですがは、自分を謙遜して相手に敬意を表す言い回しですが、現在ではつまらないものをと取られるケースもあるので、お口に合うかどうか分かりませんが程度にとどめておくのが無難でしょう。
はい、というわけで答えでした。すいません、間違えちゃいましたね。というわけでね、僕問題ね、失敗してしまったので、プレゼントもらえないんですけども、ちなみにこれプレゼント何がもらえたんでしょうねと言いつつ、またその袋かい。はい、
あげないよ。
どうもありがとうございます。ありがとうございます。小さい、これは画商と書かれたあれですね、年賀状のスタンプですね。年賀状用スタンプだそうです。今手元に資料が届きましたけども、100円ショップで105円。
かわいいね。
で、大盤振る舞いどこに行ったんだよということでですね、3問目いっちゃいましょう。3問目、3問目はですね、おせち料理に関する問題です。お願いします。
おせち料理はその地域で採れた季節の食材と乾物等を使って、野菜やタンパク源をバランスよく組み合わせた日本の料理です。一般的に4段重ねのお重に品数が縁起の良い奇数になるよう詰めます。中身は住む地域や家庭によって異なります。例えばおせちには三つ魚、または祝い魚と呼ばれる3種類の料理があります。関東では黒豆、数の子、ごまめ、関西では黒豆、数の子、たたきごぼうを言いますが、いずれも家族の健康と子孫繁栄、五穀豊穣などの祈りを込めたものとなっています。さてここで問題です。おせちを食べるときはもちろんお箸を使いますよね。ですがお箸の使い方にはタブーがいくつかあります。では次のうち実際にある箸使いのタブーはどれでしょう。1. 怒り橋、 2. 涙橋、 3. 笑い橋ではお考えください。
はい、というわけでおせち料理の問題から転じてですね、テーブルマナーの問題になりましたけども、これはですね、昔新刊ラジオでね、こういった本紹介したので僕覚えてます。大丈夫ですよ、お箸の使い方。実際にあるのはですね、2番の涙橋です。どうでしょうか。
それでは正解の発表です。正解は2の涙橋。これは煮汁などを垂らしながら食べ物を取ること。汁気の多いものは器を手に持って食べるなどしましょう。
はい、というわけで正解でした。やりました。で、僕はこれでクイズ3問目は正解したわけなので、これまたプレゼントもらえるんですよね。はい、またその袋買いっていう、もう2回目いったな。
はい、
はい、大盤振る舞い、大盤振る舞いですよ。はい、使わせていただきます。お箸をいただきました。黒塗りのお箸でね、なかなかこうあれですね、ちょっと高級そうなお箸なんですけども、メイドインチャイナ。はい、100円ショップでしょ。100円ショップだよね。うん、OK サイン出しても100円ショップは100円ショップで。はい、というわけで僕はですね、これ3問中2問正解して、カップそばと100円ショップで買った黒塗りのお箸を手に入れました。いただきます。今日いただこうと思います。総予算315円の、プレゼント陣でしたけど、皆さんいかがでしたでしょうか。僕はですね、とても期待値、英語で言うとエクスペクテーションをですね、高めた状態で臨んだので、今とてもがっかりしております。というわけでクイズでございました。和の振る舞い、まあマナーとかですね、あとその行事に関する知識なんかも含めてお送りしましたけど、皆さんのお役に立ちましたでしょうかね。本当今日は役者の方にね、ナレーターしてもらって、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。そんな声じゃないだろう普段という感じなんですけども、以上、年末年始に抑えておきたい和の振る舞いクイズでした。ではここから真面目に本の紹介をしていきます。作者の近藤珠美さんはですね、政史会審査法学院を開設し、学務長として指導に当たっている方です。そんな近藤さん、現代の欧米化して日本古来の文化が薄れているという、ね、状況を憂えて、和室、和食、和服、それらにまつわる作法や立ち振る舞い、また贈答のしきたりや、その成り立ち、必要性などを、詳しく紹介しています。和の振る舞いという題名だけ見るとですね、一見こう女性向けの本かななんて思っちゃうかもしれませんけども、日本で生活していれば必ず経験するこう結婚式やお葬式など、まあ、冠婚葬祭などの場でね、どのようなマナーが必要かというのも書かれていますので、男性の方もぜひ読んでみてください。また最近はね、家庭的な男性もね、受けますから、ぜひぜひやってみてください。和の心が詰まった振る舞いというものを学習するのに最適な本です。というわけで、年末のうちにいかがでしょうか。では書籍情報です。和の振る舞い、日本の作法と暮らし、近藤珠美監修、日本文芸社より定価1260円で発売中です。はい、というわけで新刊ラジオエンディングの時間となってしまいました。今回紹介しました和の振る舞い、いかがでしたでしょうか。なかなかね、僕も勉強になるところたくさんあったので、作法というのを気をつけようかなって思っちゃったんですけども、もともとズボラで不器用なのでね、いろんなところにミスが出てくるわけでございますよ。今年のお正月こそはですね、ピシッと、お正月を迎えたいなと思っております。予定表は寝正月のままだったので、そろそろ改めたいなと思いつつ、新刊ラジオ今回はここまでとさせていただきます。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。告知のコーナーです。いつも新刊ラジオを聞いていただいている皆様、ありがとうございます。ブックナビゲーターの矢島雅宏です。この度新刊ラジオでは、年末、2007年年末の12月29日の土曜日に、年末企画として新刊ラジオアワード2007というものを開催および配信しようと思っています。この企画はですね、リスナーの皆様に今年1月から11月の間で一番面白かった配信回を選んでいただいて、その投票をもとに総集編を作ろうという企画です。なんだよ総集編かよとね、まあお嘆きの方、ちょっと待ってください。皆様が楽しめるものを作るつもりですので、ぜひご協力をお願いいたします。 こちら新刊ラジオアワード2007への投票方法はインターネットでのアンケートを採用しております。新刊 JP のサイトにお入りいただきまして、トップページの右上にあるアンケートへのリンクをクリックしてください。あとは画面の手順に従ってクリックするだけです。皆様のご応募お待ちしております。ぜひよろしくお願いします。